主は皆さんと共に。ルカによる福音。その時、天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から遣わされた。ダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに遣わされたのである。その乙女の名はマリアといった。天使は彼女のところに来ていった。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリザベトも年を取っているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主のはしためです。お言葉通りこの身になりますように。そこで天使は去っていった。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日の福音書は、有名な、お告げのところですね。ガブリエルが、マリア様のところに遣わされて、男の子を、産むと、あれ産みなさいということを、伝えるわけです。そしてマリア様はお言葉通りこの身になりますようにという神様のこの救いの計画に対して協力するということを、全面的に協力するということを宣言されるわけですね。神様の望みに、神様の救いの計画にはっきりと応える、お言葉通りこの身になるようにと言って、それを受諾するわけですね。そしてこのイエス様によるこの人類の救いの計画が具体的に始まる。そしてそれことによって、このクリスマスにですね、イエス様が誕生するということにつながるわけですね。マリア様のこの神の救いの計画に対するこの受諾というかですね、全面的な協力をするというですね、この姿勢なしにイエスの誕生はなかったわけだし、そしてその後のマリア様の協力なしに、やはりイエス様が大人になることもできなかったでしょうし、このマリア様のこの神の呼びかけに対する全面的な協力をする態度というか、それは私たちがこのクリスマスを迎える前にあたって、このしっかりと思い起こすことが大事なことではないかと思います。今日の第二朗読ではこうあるんですよね。この福音は世々にわたって隠されていた秘められた計画を掲示すると。この秘められた計画というのは何かというと、イエス様によって人類を救うですね、人類の救済の計画ということですが、それは長い間秘められていた、隠されていた計画だったわけですけど、マリア様の全面的な協力からこの計画がいわば具体的に実現していくことになったというわけですね。この秘められた計画、計画というのは基本的にはやっぱり秘められているかもしれないですけれども、人類全体にわたってこの計画は何か秘められているところがあるかもしれない。その救済計画の反対の計画も、そのヨーロッパの方から来ている何か変な考えだと、そのいろいろですね、人類の征服を 計画している邪悪な団体も、まあ、あると、まあ、物の方によったらその邪悪なですね、人類を滅亡させて征服する計画を立てている団体というのは3つあるというんですね。まあ、聞いたことあるかどうかあれですけれども、まあ、もちろんその確かなことではないんですが、まあ、一つはユダヤ人が、まあ、そういう計画を立てているというですね、まあ、昔からある、まあ、ユダヤ人に対する誹謗中傷ですが、で2番目が秘密結社ですね。フリーメイソンとかそういう秘密結社がやはり人類の征服と、まあ、いわば人類の滅亡の計画を立てているというですね。で3番目が何かって言ったらイエズス会であるっていうですね、昔からそのまあその人類征服計画をこうイエズス会が立ててるって、そのまあヨーロッパの方からのまあ俗説ではまああってですね、その織田信長を殺したのもイエズス会であるとか、まあなんとかいろんなこう、まあイエズス会に入っても30年近くになりますけれども、まあ一回もですね人類の征服計画を話し合ったことはないので、まあ、もちろんそれは、まあ、俗説というかに過ぎないであろうと、まあ、思われますけど、その陰謀説ですね。陰謀説3つの大体団体がその陰謀を企ててるっていうふうに、まあ、言われてるんですが、まあ、陰謀、まあ、誰かが陰謀を立てる立てないは、まあ、ともかく、まあ、そういうことはもちろんないと思いますけれども、でも実際のところですね、この世界を、まあ、普通に見たら実際のところ人類の救済計画が進んでいるのか、人類滅亡計画が進んでいるのか、まあそれはよくわからないことはありますね。人類が戦争したり、あるいはこのエネルギーをですね無駄遣いしたりするようなことを繰り返していると、むしろ人類の滅亡計画が着々と実現しているんではないかというふうなふうにもやはり思いますね。この自然が狂ったり、多くの人が病気になったり戦争したりですねするのを見たら、私たち一人一人はですね実際のところ人類の滅亡計画に加担しているのか、人類の救済計画に協力しているのか、一人一人実際問わなければならないと思うんですね。2000年前から人類の救済計画は始まっているはずですけれども、実際のところ救済計画よりも滅亡の計画の方が進んでいるように見えることもあるわけですね。でもそれは私たち一人一人の決断だと思います。滅亡の方、滅亡に導くようなことを日々の生活で選択しているのか、マリア様のようにですね人類を救う計画に協力しているのか、しかも全面的に協力しているかどうかということは私たち一人一人は問われていることだと思いますね。まあその邪悪な政治家とか邪悪な誰かが世の中を悪くしているかどうかということよりも、私たち一人一人が喧嘩しないでですね平和を実現しているかどうか、誰かを憎んだり誰かをと喧嘩したりしていないで平和の計画を遂行しているかどうか、あるいはこの資源とかエネルギーを無駄遣いせずに私たち一人一人が救済の計画を実現しているかどうか、私たち一人一人が憎しみや無関心でなく愛を選択しているかどうか、日々の生活の中でですねマリア様のように全面的に人類救済計画に協力しているかどうかは、私たち一人一人が真摯に反省しなければならない点ではないか、今でもそうではないかと思います。そして人類の救済計画というのはイエス様によって掲示されましたけれども、でも未だに秘められていると思います。未だに隠されている、その道筋を私たちは本当の意味で見出しているかどうかですね。実際のところマリア様だってこの時協力すると決心しましたけども、まあ、すぐさまエジプトに逃げなければならなかったり、さまざまな困難がいっぱいあったわけで、最初から全ての計画はマリア様にとっても明らかじゃないんですね。さまざまなハプニングとか苦しみが次から次から来て、どこに救済の計画があるのかわからなくなってしまうこともヨゼフにしろマリアにしろあったんではなかったかと思います。私たち一人一人がイエスを信じると 約束した時にですね、人類のあるいは自分自身の救済計画は始まってますけど、でも困難があるし苦しみもあるし、滅亡計画に加担していることも私たちにはある。つまりイエス様の救いの計画は大部分隠されたままだし、大部分実現していないと言えるかもしれない。でもイエス様の、神様の心は一つだと思います。人類全員を救いたいというですね、それだけだと思いますね。でそれに私たちが、まあ、どんな局面で置いたとしても、あるいは先が見えなかったとしても協力できるかどうか、マリア様のように神の呼びかけに全面的に協力すると、はいとお言葉通りやりますようにと言えるか、ぐらぐら迷ったり闇の力というか人間の欲望にとらわれてですね、逆に人類の救済計画を邪魔する側に私たちが加担してしまうとしたら、まあ、それこそイエス様が一番悲しむことではないかというふうに思います。イエス様が誕生するということは人類の救済の計画の、まあ、ごく最初にしか過ぎないわけですね。その後私たち人類が、あるいは私たち一人一人がそれに協力しない限り、この神様の救いの計画は実現されないままで終わってしまう危険性もある。私たち一人一人に託されている使命は、務めはマリア様と同じぐらい大きいのではないかと思いますね。まあ、クリスマスを前にして、クリスマスはもちろん大きな喜びで、まあ、クリスマスおめでとうというですね言葉ですけど、でもおめでとうと言ってそれで自動的に救いが始まるわけでもないんですよね。私たちの協力なしには本当の意味でクリスマスはおめでとうというふうに言うことはできないと思います。私たち一人一人がそのマリア様とそしてイエス様と心を合わせて、心からおめでとうと言えるようになるようにですね、私たち一人一人の信仰生活においてこのイエス様の救いに協力していくように、まあ微力ながらですね協力していけるように、まあ、このミサでお祈りして、そして本当に心からクリスマスを喜びを持って迎えられるように、心を整えてイエス様に従っていけるようにこのミサでお祈りしたいと思います。